仕事が遅い。どうしよう。っていう悩みが最近一番、こう、強くあるので、ちょっとその話をしようかな。どうやったら仕事が遅くなくなるのかっていうことを、ちょっとこの15分間の、収録で考えてみようと思います。はい、西暦2017年なんだ、10月15日日曜日、11時52分くらい収録、おはようございますけどのでございますけれどもですね、遅い。周りに比べて退勤時間が遅いのは、まあ、少し仕事量が多い今ポジションだからっていうのもあんだけど、そうじゃなくても遅い気がするんだよね。気がするっていう話で、まあ、時々ね、おー仕事早いね、ケクノ君なんて言われることはあるけど、これって普段から仕事早い人ってあんま言われねえよなとかって思ったりとかするからさ、仕事早い人って仕事早いねって言われなくないですか？普通に早い人って。だから、こう、言われないようになりたいな。仕事早いねって言われないような人になりたい。それが本当に仕事早い人なような気がするので、って思ったりしています。ちょっと15分間話してみる中でなんか自分の中で発見があるんじゃないかなっていうことで、ちょっと15分、まあ、独り言をしてみ、まあ、普段から独り言なんですけどね。ちょっとそういう自分の悩み解決のために、データは何もありません。ただひたすら喋っていきたいと思います。はい、ということなんですけれども、みんな同じ悩みを抱えているわけでもないよね。まあ、淡々とやって、ああ暇だっていう人だって中にはいるし、逆に俺より明らかに忙しいはずの人が淡々と仕事やって、淡々と仕事を終えて俺より早く帰っていくみたいな、まあ先輩もね当然いるんだけど、まあもちろんね、周りは、いや俺も若い時そうだったよケクノ君なんつってさ、若いうちってやっぱね、俺らが当たり前にやっている仕事をやっぱり覚えるまでやっぱ時間かかるんだよねって、だからそう、俺らが早く帰れるのは当たり前なんだよって、10年20年のストックがあるから。だけど、っていうか、ケクノ君考えてみって、10年20年のキャリアがあるやつが3年目のやつと同じような仕事のスピードで同じようにこなしてたら、それ何の学びもなくないって。だから当たり前なんだよって、ケクノ君がそうやって時間かけてやってるのは本当にちゃんと仕事と向き合ってやってる証拠なんだよっていうふうに、言ってくれる先輩も中にはいる一方で、にしてもおっせえなっていつも思う。まあ大体僕がこう平日ね職場出るのがラストっていうことが非常に多くて、で向き合ってる割に仕事進んでねえなみたいなことって結構あるんですよね。だそれはまあ、いわゆる、こう、セルフハンディキャップじゃないんですけども、なんかこう、学生の時からそうで、直前にならないと、直前にならないとやらないとか、なんていうのかな、本来やるべきことからかなり逃げるっていう体質なのかなって思ってて、それはやっぱり良くないなって自分で分かっちゃいるんだけどさ、分かっちゃいるんだけどね、やっぱ難しいなっていうふうに思います。本来、なんていうのかな、こう、本来やるべき仕事と、なんていうの、毎日、ルーティーンのようにやるべき仕事ってあるじゃないですか。例えば、まあ、こう、ま、なんていうの、今日の仕事の記録みたいなものって、その日のうちにやらないとダメじゃないですか。なんか、日報じゃないんだけど、なんか、日報みたいなものをそれぞれで書く必要があるものっていうのがあるわけで、うちの業界はそうなんですけど。 ていうその日の報告書とか記録とかっていうそういう常にやらないといけないもの、メールのチェックとかもそうですね、っていうのは当然ながらあって、それプラス3週間後のあれに向けてとか、明日のあれに向けてとか、1ヶ月後のあれに備えてとか、そのためのその報告用の文書作ってみたいなのが入ってくるとやっぱり不安になるのかに、不安というかやることがすごく増えるんですよね。で、まあね、人によって働き方は違うし、業界によって全然そこはね、何で忙しいっていうのはまた変わってくるんだとは思うんですけれども、ね、やっぱみんながみんな、ね、同じ職場でも抱えてる仕事の量も質も違ってくるから、これは何とも言えないけど、どうやったら仕事早くなるのかなってことを考えたときに、自分に今足りないものって何かと思ったら、あのね、やっぱ段取りができない。うん。だから、これはね、山崎匠さんっていう、やる気のスイッチとか、あと、一人会議の教科書とかっていう本、自己啓発系のね、本を書いた方なんですけど、の、また例によって、ツタヤのビジネスカレッジの人生のプロジェクトとか、一人会議の教科書の DVD 版を見たときに、やっぱりその、段取り、段を取るっていうのはすごく大事なんだっていう話をしてて、うん、山崎さんがね。で、例えば、お花見をやる。今、人生はプロジェクトだって。何でもこう、逆算して考えていくんだと。こう、だから、こう、イメージは DVD、テープをこう、キュルキュルキュルとこう巻き戻していくような感じ。こう、最後のゴールを想像する。そうすると、例えばお花見を企画するぞ。お花見当日、わーみんな集まって、みんなで楽しくワイワイやっている、わーっていう状況を作るんだけれども、いろんな細かいところ、いろんな、そう、そもそも、これ、いつとか、そもそもここ、どことか、その、楽しんでいるその風景を細かく想像してみ、そもそもここどこ、いつ、誰が来るん、うん、とか、このみんなが座っているところに仕掛さっているこのシーツは誰が用意するんとか、飲み物誰が買ってくるんとか、うん、とか、いろんなことをこう、キルキルキルキル巻き戻していく。そのためには、いついつまでにこれして、それぞれにいつこれして、みたいなことをずっと巻き戻して逆算して考えていくと、ああ、じゃあいついつまでにこれをやる必要があって、いついつまでにこれ人を集計する必要があって、万が一これ、雨降っちゃってたらどうする、あ、じゃあ雨降っちゃってた時用にカラオケの、カラオケルーム、近くのカラオケ、人数だけとりあえず予約は前もって入れておいて、とかっていう風に。風にいろんな段取りをやっていくっていうことが大事なんだよねっていう。うん。で、もともとね、やっぱり段取りとか計画を立てるとか、あとね、スケジュール管理っていうのが僕すごく、苦手で、スケジュール管理のために手帳も当然ながら使ってて、手帳は、社会人1年目の時からずっと使ってんだけど、俺の仕事って手帳いるのかって最初の時ずっと思ってたのよ。手帳なくても、わかるのよ。っていうかね、その場しのぎでどうにかなる仕事ばっかりだったのよ。割と。うん。仕事量も大して多くないから、来週火曜日これやんな、来月あれやんなっていうあたりで、あとは先輩の方と、先輩の方が、なんか甘えですけど、先輩の方が教えてくれっからいいか、みたいな。そう。だから、ある意味、一年目の時にすごく甘えてたわけ。うん、いついつにこれがあるから、メインでは、ね、先輩の方がやってくれるから、ケクノ君はここをやっといて、っていう風に言われておしまいみたいなことがあって、やっぱだいぶそれに甘えてたことがあって、いついつまでにこれをやらなきゃいけないっていう風な段取りとかが下手くそになってるんですね。で、今これね、まあ、愚痴というか反省というか、この反省のためのね、15分間だと思ってるんだけど、で、先週入院したでしょ？先週というか2週間前か、入院してて、で、その入院した都合で周りの人たちに迷惑かけて思ったのが、周りの方々への報告ってやっぱちまちまやっといた方がいいんだなっていう。その入院中にニュースピックス のアプリでいろんなニュースとかこう読んでいく中で、こう Google ではほうれん草はいらないみたいな、あのほうれん草報告連絡相談みたいな話があって、でまあ、そこにはなんかいろんな Google なりの仕組みだったり理念だったりがあるんだけど、やっぱりこう一人消えてもどうにか回る組織っていうのを本来やりたいわけだと、まあそれが本来会社だよね。やっぱり一人いなく、社長一人いなくなってもね、社員一人いなくなっても回っていくようなのが組織ですよね。で、やっぱその人一人がいなくなってしまったら成り立たなくなる、崩壊するっていう組織って、やっぱりそれは組織としてちゃんと成り立ってないことになっちゃうじゃないですか。だから、ね、どんなものも、ちっちゃなさ、なんていうのかな、ちっちゃなお花見のプロジェクトだったり、大きな仕事のプロジェクトだったり、どんなものでも集団でやるものっていうのは全部プロジェクトで、やっぱ自分がリーダーだとしてもちゃんと連携はし、連携って難しいなっていうのが、そう。だから、今日これやりましたとか、これどうですかって些細なことでも、相談をするっていうのは、なんかまるで当たり前のことなんだけども、それをできなかったのは今回難しいなっていうのと、難しかったなっていう反省なのと、あとね、こう、不思議なんだけど、こう不思議じゃないのかな、どこでもそうなのかな。仕事によって、僕が一番年下なんだ、25歳ね。だけど、僕をトップに、僕がリーダーになっているプロジェクトで、要は、サポートしてくれるというか、下にいる人たちっていうのは、みんな10年目、20年目の、こう、ベテランの人たちっていう、ケースが、こう、ここ最近すごく多くって、僕の職場で今、20代って今、僕だけなんですね。で、周り40代、50代の方が非常に多いっていう職場なので、僕がリーダーになって、で、20年目とかの先輩方が、サポートしてくれるって。で、やっぱり、なんていうのかな、リーダーとしてこういうことをしっかりやらないといけないっていうのを、周りに報告しないでひたすら突き進んでいくことと勘違いしてしまうみたいなことっていうのがすごくあったので、ただ、去年も同じような反省があったから、それを活かして少し時々ね、相談に乗ってもらうようにはしてたんだけど、なんかそれをやるまでにやっぱり、もうちょっと早いうちにこまこまと聞いといた方が良かったんだなっていうか、うん。特に1年目の時なんか何にも知らないわけですよ。まあ今3年目ですけど、1年目の時何にも知らなくて、教えてもらうとやっぱりスッと仕事が進んだりとかもするんだけど、やっぱ何にも知らないから、ほとんどのこと何でも聞くんですよね。ただ、何でも聞くんだけど、やっぱり、周りのベテランの方々はベテランそれ相応の仕事の量があるわけでしょ。だから俺が仕事止めるのは迷惑なんじゃないかとかいろんなこと考えて、結局聞けずに終わるみたいな、疑問が疑問のまんま終わっていくみたいなことがあって。だから、まあ、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥じゃないけど、なんであの時聞かなかったのみたいに強く怒られたことはないけど、やっぱ自分の中で、あの時聞けばよかったとかっていう反省が、この入院していろんな人たちに迷惑かけた時にすごく感じたのね。うん、だから、僕みたいに1年に1回入院する人に限らずなんだけど、もしこの番組聞いていらっしゃる方の中でそういう心当たりある人がもしいたら、やっぱりね、聞くって大事だなって思うし、俺、正社員になってから後輩ができたことがまだないのね。その直属の後輩とか部下みたいなのができたことがまだないから、今のちっちゃい職場の中では。だから、あれなんだけど、やっぱり、なんていうのかな。バイトの時に後輩できたんだよね。で、後輩を、やっぱり後輩が自分より優秀な後輩もいたし、全然伸びない後輩もいたんだけど、で、後輩がさ、全然上手にならなくって、結局バイト辞めちゃったんだよ、塾で。で、なんか、俺が支えてあげられることってなかったのかなとかって、すごく思ったんだよね。まあ、教えることができないっていう講師もいたんだよね。でもそこも、生徒がここつまずきやすいから、ここはしっかり説明できるようになっておいた方がいいよってピンポイントで教えてあげられたら、もしかしたら変わったのかなとかさ、思ったりとかしたわけです。うん。だから、こう、後悔したものをここから改善していきたいなとは思うんだけど、うん。なんか、 はい。まあもう時間なんであれなんですけど、15分経つので、はい。まあ、ちょっと、はい、くよくよ回でございました。ということで、はい、第927回目、テクノロジートークステーション以上でございます。はい、お相手はテクノでした。気をつけ、お疲れ様でした。